しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイント広場ハニービ。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、52回目を迎えました。
52回目も、
はい、奄美大島からお送りします。
はい、奄美、はい、大島は、はい、その奄美大島本島からちょっと南へフェリーで下りました、はい、かけろま島ですにあります、はい、瀬戸内町立秋徳小中学校の音楽室からお届けしております。
はい、います。
いや楽しいな、こんなところまで来てしまいました ね、ブンブン
ですよね。
ね、思えば遠くへ来たもんだ、
はい、でこの番組は学校、はい、いろんな取り組みを行っているんですけども、なかなかね地域またその周辺には知らされていないというところがあります。学校地域をつないでいく、それを応援していくという、そういう番組なんです。
はい、この放送は毎週水曜日の夜8時からオンラインで放送しています。はい、オンライン放送は FMBC で聞いていただけます。FMBC で再放送は毎週土曜日のお昼12時から、はい、そして FMBC で最初の放送ですね、水曜夜8時の放送が終了しましたら、明くる日の木曜日午前0時をめどに、はい、ホームページ上でも番組放送を更新しております、ね、
いつも聞けますので、はい、
いつでもどこからでも聞いていただけます、
はい、
さあそれではこの後も1時間お付き合いください。
はい、ジョイント広場ハニービー。
ほいほい、はい、さあ、ブンブン、今日の楽しい放送予定は何ですか？
ね、奄美大島に来てます。
はい。
はい、でまず、うん、奄美大島、鹿児島県、大島郡。
はい。さあ、私が来てるよ、この人は。ね、ほんまに。覚えられへんねんから、ちゃんと手元にちっちゃい字でもいいから用意しときなはれ。はい。さあ、行こう、ブンブン。はい。
秋徳小中学校にお邪魔しています。はい。そこの、浜田ゆかり先生。
はい。
はい。
うん、
それから、うん、向井明先生。
お、お二人。
はい。
はい。
お、ね、ここに来てくれてますので。
はい。はい、先週ね、このお二人から話をちょっと引き出したかったんですけど、時間がね。
そうなんですよ。
足らなかったものですから、はい、今週の放送に改めてトークをしていただこうということでゲストにお迎えしています。はい、で
それから、うん、大阪府貝塚市 の、はい、の小学校での少年の主張というのをお送りしたいと思います。うん、で今回は大阪府貝塚市立西木小学校の山本京香さんの発表を聞いていただきたいというふうに思っています。
はい。はい、このね、発表を聞いていただいて、はい、もうお二人とも今日ゲストが学校教諭でいらっしゃるので、ちょっとね、一緒にコメントもいただければいいなぁ、なんて、はい、思います。はい、
ブンブン、はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、それでは早速、はい、鹿児島県大島郡瀬戸内町立秋徳小中学校の浜田ゆかり先生ちゃんと言えたでしょ、うん、
すごい今満足げな顔して目線送ってきたんで、何を楽しみにしてはんねや、この人は思ってちょっと疑ってしまいましたわ。はい、はい、というわけで、ブンブンが今きっちりと紹介してくれましたが、はい、浜田ゆかりさんです。
はい、
こんにちは、浜田ゆかりです。
改めて、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回の放送の時には、はい、浜田先生が、音楽というかね、はい、こう曲を作り始めたきっかけをちょっとお話ししていただきました。
は
い、
浜田マーボーが出てきましたね。
そうそうそう、旦那様でいらっしゃるね、はい、マーボーが、やってはる、奄美FM の番組のエンディング曲を作られた。はい、でそれがきっかけで、リスナーの中でブレイクが起こって、問い合わせが殺到してきた、
はい、
で言ってる間に CD にもなり、はい、ということでね、うん、ちょっと今や奄美空港のウェルカムソングとして起用されるほどの、はい、奄美大島では有名な歌となりました、
はい
は い。というわけで今日もいろいろお伺いしていきたいなと思うんですけれど、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あのきっかけのところね、そんな風に今ちょっと要約しましたけれど、そんな風に前回お伺いして、その後どうですかね。
その後はですね、うん、あの一応この麦わら帽子っていう歌を CD 化する話が出まして、はあ、で、あの私は小さい頃からあの曲を作るのはちょっと趣味でですね、ピアノはそんなに上手じゃないんですけれども、はい、あのなんか歌を作ったりとかするのがすごく楽しみで、はい、うちの母とかの影響もあるんですが、はい、あのそういう趣味みたいなのがあったので、はい、あのなんか他の曲も作ってみたらどうかなっていうこともありまして、あの何曲か作りまして、はい、その曲を入れて全部で合計5曲のミニアルバムを、うん、あの出したんですよ、はい、CD として。そしてそれで結構他 の, あの、ま、地域の方たちとかにもたくさん聞いていただきまして、はい、そこからまた音楽活動の幅が少しずつ広がってきたっていう形です。
うーん、CD 化をしたことで、はい、さらにその、そうですね、聞いてくださる人たちの数も増えたということですね、はいはい、今ねお話の中で母の影響もあってというふうにお伺いしたんですけど、はい、お母さんも何か歌に関わることをなさってらっしゃるわけですか。
うちの母はですね、あの音楽とかそういうのではないんですけど、とにかくもう歌が好きで、はい、あの作り歌っていうんですかね、はい、作って自分で作って歌ったり、あのなんかお話を作って、はい、あの話してくれたりとかする、その創作っていう部分がすごく好きな母だったんですけど、はい、その影響からか私が小学校に入る前くらいから、はい、あのまあ、あのピアノを習ってたんですが、はい、そのピアノを習うときにあのいつもなんか歌作ってみたいな感じで一緒に歌作ったりしてたんですよ。で小さい時に作った歌も何曲かありまして、はい、でそれから今度はあの自分があの小学校の教員になって、はい、そして、学習発表会とかあの卒業式とかそういうところであの自分の歌をあのオリジナルの歌を作りまして子どもたちと一緒に歌ってみたりとか、はい、学級の歌を作ったりとかそういう活動はずっとしてたんですけれども、こんな風にあの公に、はい、あのたくさんの方たちに聞いてもらえるような歌を作ったのはその FM さん の, もうあの影響がすごく大きかったですね。
家族の中で楽しんだり、はい、本当にこうお友達の枠を超えない中で楽しんでいたその中からもうポーンと飛び出る形で FM、はい、あの奄美の FM 曲っていうのがキーになったということですね。
そうです、
はい、こう想像はしてましたか、こんなに大きなウェーブになるということは。
いやもう全く想像してませんでしたもうびっくりしましたもう本当、
ね、はい、あのうちの番組でも時々ねこの浜田ゆかりさんの曲ということで使用させていただいてて、やっぱりね分反響がね、
ねえあの綺麗な歌声はとかね、
そうそうそう、あの、うん、やっぱり来てるんですよね、は
い、そうですか、ありがとうございます、
はいはい、ね、あの浜田ゆかりさんの曲をこの間は半分しか流せてなかったので、はい、今度はぜひ最後まで聞かせてくださいみたいなメッセージをいただいてたりとか、はい、やっぱりこうね、うん、あの注目を浴びていく曲なんだなっていうのをしみじみ思いますね、
私も本当にすぐ気に入りましたからね、
うん、ありがとうございます
ね、はい、ね、あの今日は何曲かねそういうリクエストもありましたので、はい、今日は何曲か本当に最後までがっつり聴いていきたいなと思うんですが、はい、いろいろある中でこう思い入れのある曲とかどうですか、
は
い、
そうですね、うん、私の歌はもうどちらかというとやっぱりこの島 の, この風景だったりとか、はい、あとあのやっぱり子どもたちと接する機会がすごく多いので、はい、子どもたちに関するこう歌だったりとか、はい、子どもの中からあの生まれたこの感動を自分の言葉で表現したものとか、うん、あとは自分の家族に対しての思いですとか、うん、そういうものがすごく多いんですね。恋愛の歌ってないのとか聞かれるんですがもう1曲ぐらいはあるかもしれないですけど、あのもう本当に少ないですね、うん、でほとんどやっぱりその島っていうのがこうキーワードになっているような感じの歌です、はい、うん、はい、
やっぱり地元に密着しているというところがね、うん、大きいのかなっていうのは思うかな。
そうですね、やっぱりあの自分の生活背景を、はい、あの心から愛してないとなかなかその言葉たちで出てこない、
うん、そうですね、それはあると思います、
はい、はい、
だからなんかあの共感してくださる方もやっぱり同じ思いを持っている方たちが多いんだなっていうことをいろいろいろんな方たちのあのお話を伺うときにあのすごく感じて、その時すごく嬉しいです。
そうですね、そのなんか嬉しい喜びみたいなものを共有する瞬間ですよね。前回は校長先生、秋徳中学校の校長先生、はい、教頭先生にお二人をメインにお話をお伺いしてたんですけれど、はい、いや浜田ゆかりさんというエンターテインメント性を持ったあの先生が、才能のある先生がこう集まってくれる、浜田先生もそうだし、その他の先生たちもそうだし、才能のある先生たちがそれを持ち寄って子どもたちの教育現場にそれを反映させてくれているっていうことをすごく感謝されてらっしゃるんですよね。秋徳小中学校は浜田ゆかり先生にとってどのような場所になっているんでしょう。
そうですね、私自身もこの秋徳小学校に来てすごく学ぶことがとてもたくさんあるなっていう、はい、そして島をものすごくあの島のこの風景っていうのを、はい、あの感じれる場所なので、うん、本当に子どもたち一人一人にあの向き合えるっていうこともすごくいいことですし、あの島の風景をそのまま体で感じることもできますし、そしてあと地域の人たちにもあのすごく深く関われる場所で、はあ、あのとてもここに本当に生まれてよかったな、育ってよかったな、そしてまたあのここにいる子どもたちと関わり合うことができて、あのすごく幸せだなっていうふうに思います。
うん、浜田ゆかり先生はこのカッケロマ島のご出身、
はい、いえ私はあの大島本島の方なんです、
ね、そうですよね、はい、でも大島っていうその奄美大島っていう群島そのものを指して、はいはい、あのここがふるさとなんだって言えるのってすごい素晴らしいことだなっていうの、私はこの地に来てこういうところがふるさとだって言われるのはすごい素敵だなと思いましたね。
そうですね、もう本当にあの感謝してます。
やっぱり大きな自然ですね、はい、その大きな自然の中でどんどんこう育っていく子どもたちって、なんかやっぱり都会で育つ子どもたちと何かが違うような気がしますね。
そうですね、子どもたち自身もすごく自然を愛してると思うんですよね。
はい、はい、そうですよね、うん、ね、浜田先生も曲を愛してらっしゃるのが、曲のなんか合間、行間の中から、詩の行間の中から出てくるような気が、
ありがとうございます、
いたします。はい、
はい、では
さあ、それでは、うん、浜田ゆかりさんの曲というのをしっかり聴いていただきたいと思いますので、はい、曲の紹介をしてほしいなと思います。
はい、じゃあまずあのガジュマルの木の下でという歌なんですが、はい、この歌はあのカケロマ島に来てこの歌もできた歌なんですけれども、はい、あのカケロマ島のオサイっていう地区があるんですが、そのオサイっていうところにある、はい、あの大きなガジュマルを見たときに、そのガジュマルとデイゴがこう話をしてるみたいな、
は
い、あの海を見ながら話をしているような風景なんですよね。でそれを見たとき、ここにこう集まる人たちがあのいろんな昔の話とか、はい、あのしながらこう遠いこう海を見ながら思いを馳せたり、はい、あの悲しいことがあったりとかしたら空をこう見上げたりとか、そういう風景が急にこう浮かんできまして、あのこういう風景をこの歌の中にあの入れることができないかなと思っていたところ、こうできた歌です。
はい、はいはい、では早速、
はい、はい、ガジュマルとデイゴが海を見ながら話しているっていう、ね、その風景私もぜひ見てみたいです。はい、では聞いていただきましょう。ガジュマルの木の下で。
ジョイント広場ハニービー。はい、それでは続きまして、はい、少年の主張。
少年の主張。
はい、大阪府貝塚市で行われているんですけども、とにかく夢、いろんな夢持っていると思います。またアピールしたいことがあると思います。それを文章にして発表していこうというのが少年の主張なんですけども、
は
い、
少年の対象は小学生。
小学生です。ね、はい。これは貝塚市教育委員会が主催で貝塚市ロータリークラブが講演されてるんですけども、はい、今回は大阪府貝塚市立西木小学校山本京香さんの
自分のことより他人のこと、
ね、はい、これを聞いていただきたいと思うんですけども、うんうん、またね、後の深めるところで
後の深めるところ、ね、そこわけわかれへんわ、
はい、思いやりというような場面が出てくると思いますので、
そうですね、
浜田先生、はい、向井先生に入って
今日は ね先生ですから二人とも、はいはい、ぜひぜひコメントをいただきたいと思います。向井先生が今爆笑中なんですけど、向井先生ちゃんとコメントしてくださいよ、あと
任せてください。
心強い言葉
です、心強い、はい
はい、では早速大阪府貝塚市立西木小学校の山本京香さんの自分のことより他人のことをお聞きください。
自分のことより他人のことを、山本京香、不思議だと思いませんか？世の中はすごく便利になっているのに、なぜか人々は時間に追われイライラして忙しそうに動いています。私は祖母に昔は縁側に座ってスイカなどを食べながら時間に追われることなくゆっくりと過ごしていたと聞きました。私はそんな風景を一度も見たことがありません。今の世の中、欲しいものはパソコンのクリック一つで手に入れることができ、最短で次の日届く。移動手段も車、電車、飛行機が使え、勝手に一人でどこへでも行ける。携帯電話もある。こんな風に便利になると安心して生活できるはずなのに、なぜ他人を簡単に傷つけたり、思いやりのない言葉を持ち始めたのでしょう。短縮した時間をテレビやゲームに費やしている。テレビの笑い番組を真似して人が嫌がっているのに気づかずやり続けてしまう。まるで自分さえ楽しければ他の人のことはどうでもいいというふうに。ゲームでは人が死んでもすぐに生き返るため、人の命の重さが軽くなってしまった。これら全てを考えても自分の世界だけに生き、自分のため、自分の都合で自分さえ良ければいいという考えしか持てない。他人のことを考えず一方通行になっているのではないでしょうか。私は次のような文章を読んだことがあります。その内容とは、今の日本文化は沈黙に支配されている。だから日本人の一人でも多くの人が満員電車から降りるときは、すいません降りますよという一言をかける。また何らかのサービスを受けたときはありがとうなどの簡単な一言を口にするという習慣を定着させる。普段の小さな会話を大事にしなければならない。それをすることによって随分身辺は明るくなるに違いないということです。私は考えました。今の日本の状態がこの筆者の言う通り沈黙にも支配されているのなら、私たちはどのようにして生きていかなければならないのかということを、相手のことを考えずに行動をすることをずっと続けていたら人間崩壊につながり、感情を持たないロボットのような人間ばかりが増えてしまうと私は思います。今の私のクラスでも授業中に何人もの人が一斉に喋る。また一人があることに反応すると 他の人も同じ反応をするのでどんどんうるさくなっていく。だからもっと静かなクラスにしたいと私は訴えました。私の小さな望みが皆に通じて、一人でも相手のことを考えて行動をすることができる人になれば、クラスの雰囲気を変える原動力につながると信じているからです。相手のことを考えて行動をする人を増やす、それが広がり、全員でクラスのことを考えられるようになり、学年、学校、地域に広がっていったらいいと思います。世の中が平和で気持ちが温かく心が豊かになるために、私は相手のことを考えることの大切さを伝え続けていこうと思います。あなたも一緒にやりませんか。
はい、大阪府貝塚市立錦小学校の山本京香さんの自分のことより他人のことを聞いていただきました。
はい、どうでしたか濱田先生。
すごくやっぱり深くいろんなことをこう子どもたちなりに考えてるんだなって思いました。
向井先生はどうですか。
そうですね、やっぱりその言葉っていうのが大事だなっていうのをやっぱり感じますね。いつも教員してると、教え子に話す言葉とかですね、はい、ついつい言ってしまうということが
あるあ、ね、うんうんうん、私もね、さっきの京香さんの、ね、お話を聞いてて、あ、この京香ちゃんは普段の小さな会話を大事にしていかなければならないというその一言にすごく共鳴をして、そこに焦点を当ててるんだなっていうのがすごくよく分かりました ね、 ね、普段の会話っていうかそのやり取りですよね、そこの中にその気持ちが入ってる、言葉は道具で、言葉という道具を使って気持ちを交わし合うっていうのが会話ですからね、そこにもうなんか小学生ながらフォーカスが来たんだなと思って ね、
すごいですね、小学生と思えないような
思いやりっていうのがね、出てきたんですけれども、はい、思いやりっていうのはその相手に対しての思いやりでもあるんですけれども、はい、やっぱりその自分に対しても自分のことをこう大事にして、そしていくうちにやっぱり相手とこうつながっていけるんじゃないかなって私も思っていて、で子どもたち自身は本当に人のためになることを本当はやりたいんだろうなって思うんですけど、はい、怖くてそれをやったら相手にどう思われるのかなとか、そういうことをいつも感じているんじゃないかなというふうに思います。で相手の気持ちをこう大事にするがゆえにも言えなかったり、沈黙というのが出てきましたけど、そういう部分もあるんじゃないかなというのがあって、そこにやっぱり私たち教師がこう背中を押してやりたいように本当に人のためにやれることをやることはとてもいいことだから、みんなでやろうっていう風に、そういうクラスとか作れたらいいなっていう風に思いますね。
え、向井先生、
言葉で思い出したんですけども、うん、これ話していいかどうか分かりませんが、うん、この間ですけれども朝学校に来たら、うん、学級日誌が僕の長靴の中に入ってあったんです
。長靴の中に、それは明らかないたずらですね。
これは朝からと思いましてですね、はい、いい加減にせよと、はい、その入れた子を読んで、思ったんだけども、ここで向井明一歩引いて、理由があるかもしれないと思って、これ何、はい、何つってこう言ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんとその子が、先生って私が一学期学級日誌を持ってきたら先生方会議してましたから渡せなかったので靴箱に置きましたっつって、そしたら先生何と言いましたっつって、僕がおいお前学級日誌を靴箱に置くぐらいだったら長靴に入れとけよっつって行っちゃったみたいでですね、
僕行っちゃってたんですか。
もう全然忘れてますから、それを忠実に守ってその女の子が入れただけだったから、あれ怒られなくてよかったですね。
助かりましたね、
あれ勉強になりました。ここ 子供から勉強することも、
はいはい、
言葉 も大事だし、
はいはい、
あの時にほら怒らなくて、あの子供の言い分を聞いてよかったと思いましたね、はい、すぐ大人はほらすぐ怒ってしまうから先に、
はい、
そうじゃなくて、ね、勉強になりましたね
先生の指導が行き届いてたわけですよね。
いや素晴らしい指導だと思いましたね、はい、だから言葉は大事だなと。
そうですね、はい、あ、そうですね、まあ、覚えとくことも大事は思いますけどね、うん
今思い出しました。そういえば、
は
い、
あ、そうですか、よく
思い出しました。
いえいえ、何をございます。
いいお話で、
はい、いいお話でございます。
いいお話ですよ、はい、
まあこれも、うん、教え方と心が通じ合ってるからできることなんでしょうね。そういうふうにまとめとかないと。
そうですね、ちょっとあの自分であのさっくりまとめといていただかないと。どこへ
でも朝長靴の中だから、はい、怒るよね普通
ちょっとね、
ちょっとやられたなっていう感じ、
はい、
でもね、それを一旦と考えて、ね、うん、あの聞くっていうことは大事だな。うどういうことがあるか分かりませんからね、うん、
子供たちもいいと思ってやってることがある、
うん、そうですね、長靴にいいとは思わないでしょどう考えても。
そう、でもなんか私も小学校の1年生を受け持ってた時に、うん、その1年生の男の子が金魚に絵を描いてたんですよ。金魚、あの学級の金魚を
取って 生金魚に、生金魚の鱗の上に絵を描いて
たんです。絵の具で色つけてたんです、赤く、はいはい、赤く塗ってたから黒い絵の、あの金魚に赤く色つけてたから、はいはいはい、もうびっくりして、はい、もう金魚が死ぬと思って、うん、なんでこんなことしたのって聞いたら、はい、金魚がかわいそうだったからって言ったんですよ。え、どうしてかわいそうだったのって言ったら、うん、他の金魚みんな赤いのに、はい、その金魚だけが黒くて、うん、なんかかわいそうだったからその金魚に赤く色を塗ってあげたって言ったから、あーって、そういう考え方もあったかもだけど、でも金魚はね多分苦しかっただろうと思うよって言ってそこで1年生にそういう話をしたんですよ、はい、だから本当は1年生の子なんかもそういうふうに、はい、あの金魚のためを思ってやったことが、うん、それが裏目に出たりとかすることとかもあるなって思って、やっぱり教師っていうのはその子どもたちが何かをするときには、うん、あのどうしてそうなったのかっていうことをやっぱちゃんと聞かないといけないなって思いましたね。
も
う
それ見ただ
けど先生って感じだもんね。その話をしたら、うん、奄美大島の生徒はほら、うん、全部そんなことばっかりしてるから、ね、これはもう特別な話だって、ね、長靴に入れたり金魚を色塗ったりとかって、
金魚の話は
そういう子供たちばっかりかって
思ってしまう、ね、沖縄の話です。沖縄で教員してたことが、
沖縄でもされてた、
はい、7年間もやってました。
そうなんですか、
やっぱり沖縄の子だから、は
い、そういうのはないと思いますけど、やっぱり
いやでも聞かないとね、子供
どんな子でもそういうのあると思います、
ね、子供では、ね、本当に優しさから出てるわけですからね。
やっぱりこれはあの実際に現在も教員をなさってらっしゃるお二人だから、こういう話って聞けますよね、はい、面白いですよね、はい、まあ、あの人のことより自分のこと、っていう、ね、あの大人が多い中、はい、あのそうじゃないよって、自分のことより先に人のことだよっていうことに気がつく子どもたちって、私は素晴らしいなと思うんですけど、ただそこの中に人のことばっかり考えて自分のことが2番目3番目になっちゃって、自分のことをちゃんと考えれないとか、自分をいつも犠牲にしちゃうとか、そういうふうに立ち回ってほしくないなっていうことは思いますね、
はい、はい、それでは
少年の主張をお送りしました。
発表あの終わった後の本人ね、はい、山本京香さんの感想と、それを終わった後の、川村仁吉
審査委員長、
委員長のお話を聞いていただきます。
感想聞かせてください。
貝塚市立錦小学校山本京香。感想は、今まで大きい声とか出したことはなかったけど、今回久しぶりに出してなんかすっきりしたしました。
自分のことより他人のこと、西区小学校6年、山本京香さん。物質的な豊かさは、本当は人間の生き方そのものも豊かにするはずです。しかし、山本さんがすごく便利になったけれど、忙しそうにしている。しかし、テレビやゲームで時間を潰し、勝手気ままな行動になっている。簡単な会話さえしない、と現状を分析され、これを打破するには他人のことを考えて行動することが大切だと主張されました。同感です。また声の大きさに気をつけ落ち着いて発表されました。
ブンブン花ちゃんのジョニーの広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。はい、それでは再び濱田ゆかり先生に登場していただきたいというふうに思います。
はい、はい、こんにちは、濱田ゆかりです。
はい、なんかあの振りに何か無理がありましたか。
すいません。
はい、濱田ゆかり先生とそれから向井明先生、はい、お二人を迎えして今日はね面白い話を陽さん陽さん聞いてるんですけれども、はい、やっぱり二人が今実際に共有をされてるから聞けるお話だねっていうのを先ほども申しましたけど、はい、今実際に濱田先生共有をなさっていて、そして歌の方もやっていて、はい、その歌を学校現場教育現場の方に反映させてっていう取り組みをなさってらっしゃると、はい、校長先生たちからもお伺いしたんですが、これあの具体的にどんな感じで。
そうですね、もともと音楽は本当に好きだったので、あのさっきもあの言いましたけれども、学習発表会とか卒業ソングとかそういう部分であの自分の作った自作の歌を子どもたちに歌ってもらったり、保護者の皆さんに聞いていただいたりする機会はたくさんあったんですね。で、そういう中からやっぱり生まれた歌が、なんか保護者の方たちに卒業式の日に聞いていただいた時に、子どもたちの歌声がすごく感動を呼んだりとか涙を流される方たちがいるのをやっぱり見てて、歌っていうのはすごく心にこう染み込んでいくもんだなっていうのはすごく感じていて、そういうものを何か機会があったら世の中に出していくことをしたいなっていう、まあ、ちょっとおぼろげなそういう夢みたいなのはあったんですけれども、はい、
で子どもたちと一緒に合作の形でね、はい、作ったりということもお伺いしていました、はい、子どもたちからもらった歌詞に曲をつけて、は
い、そうですね、そういう曲も結構たくさんあるんですが、その中でも以前の学校で一つ卒業ソングを子どもたちと一緒に作ったのがあって、はい、でこちらの秋徳小学校に来てから前の学校でねこういうふうに、うん、子どもたちと一緒に作ったんだよっていうお話をしたら、はい、私たちも作りたいっていうことを子どもたちが言ってくれまして、うん、そこで作った歌が暖かなこの場所でっていう歌です。
はい、では聞いてみましょう。
I'm not afraid to die.
と広場ハニービー、
はい、
はい、続きまして
ここからは
お待たせいたしました向井明先生の登場です。
よろしくお願いします、
は
い、
一輪車おじさんと言われてるらしいねと、はい、さあなんでですのまたこれ、はい、
一輪車おじさんについて話す時間が来ましたけど、
そうですね、は
い、
待ってました
待ってましたでしょ。
これはもう熱く喋ってよろしいでしょうか、はい、
もう燃えてください。
まずこれを話す前にこの学校がですね、はい、小中合わせて6名の児童生徒、はい、小学生が4人で、はい、中学生が2人しかいない、
はい、
だ運動会 の、 あのメインの種目が、はい、大きい学校だとあのダンスとか、うん、大勢する集団演技ができるんですけど、はい、この学校はそれがないので一輪車が一番 の、 このメインの種目になるということがあって、だから小学校1年で入学してきた子供なんかが何ヶ月の間に一輪車を練習取れるようになるんです、うん、で個人の種目があって、一輪車の種目があっ て、 ってである時ですね、僕はいつもあの昼休み子供と遊んでるんですけど、
はい、
人数が少ないから、はい、真剣にサッカーのゲームしてるんですけど
真剣に遊んでるんですね、
負けずにですね、はいはいはい、ある時、はい、あのよし先生じゃ一輪車を乗ると、うん、わけのわからないことを言ってですね、はい、体育館で練習を始めたんですよ、
はい、
そしたらもうとんでも一回転こぐことすらできなくて、
もう子供たちがスイスイと、
まあ、ここまで熱く喋っても、
はい、
今時のじゃないですけど若い先生だったら、ええ、もう簡単に乗れると思うんですよ。
あ、若い先生、若い先生20代前半とかのね、
そうですね、はい、
まあ一輪車おじさんと言われるだけあって、
今のほらあの20代とかだったら小学校時代に乗ってる、
う
ん、経験してる先生なんかもいます
よね。 ありますよね、はい、
おじさんはい
くつなんですか。おじさんはあのそこそこあの年齢いってますのであ
そこそこ、はい、うん、
そうなんですか。
来年あのうさぎ年、はい、まあ、いいんですけども、はい、もう47になりますからちょうど始めたんです
。47歳で始められたんですか、自転車を。
まあまあ去年ですか、46ぐらいですね、40過ぎて、
はい、
しかも50に近なってから過ぎたばっかりちゃいますよいう話です。
まあそうして始めた時に、うん、もう子供たちがほらもう優しいですから、
うん、
初めの一歩とかつってほら、
よちよちよち
みたいな赤ちゃんみたいな感じで、ここまでここまでっていう感じで応援してくれた。
はい、
だ
からここまで1メートル乗れたらなんとかつって、うん、合格の券を子供が応援してくれた、
うん、
素晴らしい、
うんうん、観察記録じゃなくて記録用紙、
もう本当に手を繋いで優しくして合格 チケットとか作ってくれてですね、
指導日誌みたいなのがあったんですよ、毎日毎日、はい、
子供たちが
今日はここまで乗れたとか、
子供たち
やめられなくなるじゃないですか。
優しい子供たち
50近く乗ったからって何もならないんですよなら
ないです、ね、一緒にとも、子供たちと一緒に一輪車乗れる言うだけの話ですよね。結果待ち受けてるの、
いやあの頃は、うん、一緒に 乗るとかっていうのもなかったですね。
なくて、
はい、ただもう子供たち応援してくれたからもうやめられなくなって、は
い、やめたかった、はい、気持ちもあったけど
結構やめたかった
そうですよね。しかもですね、そりゃそうですよね、正直ね、
子供っていうのは流行りがありますから、はい、1週間も2週間も乗れないと飽きてきて、はい、あと応援しなくなりましたから、ね、あらそうなるとまた逆に燃えてきて、うん、絶対乗るんだ、
そこで火がついたんだ、うん、
燃えましたね。で毎日昼休み行って、はい、ずっと乗って、
はい、
夏休みのとも乗ってガタンゴとしながら乗ったんですけど、
はい、
じゃその年の運動会の時に一人あの恥ずかしがり屋の子供がいて、
はい、
人前に出て演技するとかというのがもう苦手な子がおったんですよ、うん、一番低学年だったんですけどね、その時、うん、さあの体育の先生から向井先生って言って、
はい、
その子と競争してくれない、一緒に競争したら、うん、その子もやる気出して乗るからって言われて、もうそうやったらますますやめられなくなった。それからまた練習してわずか50メートルぐらいの競争なんですよ、それでもうやって、はい、勝負して負けましたけど、その時乗ったんですよ。ああ、
うん、
ただその子が恥ずかしがりの子がもうその時にはもう僕を心配するような感じで後ろから言ってくるんですよ、
はい
はい、1年目が終わったんですよ、
うん、
で今年ですね、
はい、
もう本当に6名しかいなくなったので、はい、集団演技がもうできないじゃないですか。
そうですね、
はい、
一輪車の、うん、そこで子供たちは全員僕の前に来て、
はい、
先生って一緒に 一人者演技してくださいお願いしますって来たんですよ。
はい、
実は体育の先生がいいに蹴っててだけなんですけどね、後ろに先生なんか見てるんですけど、
そうでしょうか、そうでしょうか、
作戦ですね。
そうは思ってても、
はい、
子供にやったらまたやめられないじゃないですか、はい、去年はもうわずか50メートルも乗れなかったわけだから、
はい、
はい、いいよって言ったんですけど、はい、それからまた地獄のような練習が始まったんですよ。夏休みは暑い中体育館でガタンガタンガタンと言いながら、
はい、
でもう近くなって集団とかになってそれでもやっぱり乗れなくてですね、
はい、
で職員会議の時その一輪車のシンデレラっていうすごい大技があるんですよ最後の、うん、でこれがなかなかできなくて、うん、完成できなくて、うん、先生話し合ってシンデレラもやめようかと、うん、大車輪を最後にして終わろうかっていう意見になってきたわけね、うん、したら、はい、それでもほらあのシンデレラっていうのはもうみんな手つないで
手つない、あ、はい、あります
ね、間をこう入っていくんですけど、
ぐるっと
で僕は一緒に手を子供と一緒に手つないでるからそのあれがあるじゃないですか、うん、思いがあって、
はい、
じゃあ横のと運動会横の時に、はい、それでも全然ダメだったらもうあの諦めるからもう一回だけチャンスをくださいっつって
横今度は
そしたらねそしたら横でこうギリギリギリギリなんか形ができたんですよ、
ね、
じゃあもう本番も行こうかっていうことになって、で本番です、
はい、
朝からもうそれしか考えてない
、はい、
他の種目なら全然考えなくて一輪車一輪車だけ考えてそれ始まって最初はみんなで一人一人一周してですね、
はい、
で個人の種目をして集団の演があるんですけどもで最後のその、 あのもうその本番があんだけ1回もできなかったのが全部一発で OK になってるんですよ、
素晴らしい。
したらもうあのその前に大きな輪を使ってみんなでその輪を持ってぐるぐる回るやつがあるんですけど、うん、その時でも、はい、教え子が後ろに先生もうちょっと手を下げれとかなんかって怒られたのかしてね、うん、こう生徒に怒られながら最後のシンデレラが始まってみんなで手握ってガーッと先生頑張れ頑張れとか言ってこう間をこう回って、でもそれが成功して最後の退場のところなんか行く時にはもう、
ね、でその前にもちょっと感動的なシーンがですね、はい、あの旅行練習の時にあって、でその旅行練習の時には本当にちょっと体調も悪くてですね、
はい、一輪車おじさん
の、
は
い、そしてあの本当にできるのかなっていうので、はい、子どもたちもやっぱり不安なのもあったと思うんですけど、うん、その時にあのね、やっぱりできないかもしれんっていう、はい、っていう話、うん、できないかもしれないからどうするシンデレラみたいな感じになった時に一、うん、人のその、 あの向井先生 の、 あの教え子っていうか担任してる女の子が、はい、いやここまでやったんだからやろうよっていう風な感じで、うん、後輩たちにみんなに言ったんですね。
なぜできないのかっていうことだった時に原因は僕だっていう話になってる、
うん、そうそうそうそう
向井先生がやめたらいいんじゃないっていう話になったんですよ。
そういう話が出てきた。
あ、そしたらその時に、
うん、その時そのやろうよって言ってシンデレラをやることになったんです、うん、はいですが、はい、できないというのが向井先生が原因だというのが小学生の口からどんどん出てきて、はい、そしたらもう一人の今度は女の子がそのやろうよと言った女の子とは別の女の子の方が、あのいやここまで来てみんなで一緒にやってるんだから先生も一緒にやろうっていう風にみんなで言ってくれたんです。
向井先生も入らんと意味がない、
意味がないって言ってくれて、
あの学級日誌を長靴に入れた子なんですけどね、
そうそうそう、
この子が
言ってくれて、まあ、そしたらみんなもあそかって言って納得して、まあ、うん、みんなで練習してきたんだからやろうよっていうこのガンとしたもこの団結力みたいなのが、私なんかもそれ見ててすごく感動して、はい、そしたらその中学生のお姉さんたち2人がそういうようなことを言ったもんだから、はい、今度はあのその後輩たちですね、はい、私たちのクラスにいる高学年 の、 お、はい、あの子なんかも、はい、すごくそのことをあのなんかあこういうふうにして集団っていうのはこうまとまっていくんだなって感じたところがあったらしくて、すごくお姉さんたちのことをあの尊敬しているようなことを帰りの会で言ってました、
は
い、そういう感じで
した、ね、そういうのがあって一輪車おじさんと、
はい、
いうことになったという、ね、
あ、まあ、あのご自身で命名したという噂もあります
ね。あの頃はだって一輪車一輪車しかもうなくてですね、一輪車履きながら寝たいぐらいだったんですけどね、本当にあの若い人だったらすぐ乗れると思うんですけど、もう40過ぎてだったらもう本当に一歩こぐのがですね、
みんなには、うん、あの意見真っ向から、うん、こっちに来るまで一輪車で通えばいいんじゃないとか言われて
軽くね軽く練習と修行のためにそのくらいしておいた方がいいんじゃないみたいな、
は
い、
だけどこれはマジな話ですけどあのよく友達には言うんですけど、うん、46、7であんだけ集中して熱中できたのはやっぱ嬉しかったですね、うん、そういうのがもうなくなるじゃないですか、だんだん、うん、それがあの
そうですね、
それはもう
そうですよね、はい、だからあの一輪車そしてそのうまく乗ってる子どもたちが目の前にいて応援してくれる、うんね、ここどうやったらええねんとかって聞いたら子どもたちが、ね、きっと教えてくれたんじゃないかなと思うんですよね、はい、その中で応援っていうサポートそれから、できる子たちが目の前にいてくれてるっていう中で、やってあの多分ね一輪車おじさんなりの向上心みたいなものがどんどんどんどん先へ先へ、うん、完成形へ完成形へもうね、一輪車乗れたからどないやねんっていう話ですけれども、
そうですね、今も何の役にも立ってませんですけど ね,
ね別に、車の代わりに一輪車使ったりしてないでしょ
ねいやよかったですよ本当に、ねはい、身をもってねやっぱ教育しているってよく分かりました、
ありがとうございます、
はいね、さあそんなあの一輪車おじさんとえらい長いこと付き合いがありそうですけど、
はい、それ背中あの一輪車おじさんのこの姿っていうのを見て子どもたちはそこから学んでると思います、は
いね、そうと思いますよ、
はい、その向上心とか、ね、頑張るぞっていう気持ちとか、ねうん、あのそういうところをこう、うん、一緒に遊ぶときに教えられてやってることではなくて、うん、そういう大人の姿を見て子どもたち自身が学んでるんじゃないかなと思いました、
ね、素敵な一輪車おじさん
素晴らしい教育でした、
はい、やっとお褒めの言葉ありがとうございます
はいはい、同僚同士でずっと、ね、長くお仕事を続けてらって、お仕事を続けていらっしゃるようなんですが、麦わら帽子というこの曲ね最初お聞きになった時どうでした？
いやもうそれは、最初聞くも何もずっと音楽して練習してましたからね流れ出て
そうか
いやもうでももうこの詩の通りでもう島の本当に、歌っていうか、
はい
感動しましたですよ本当
じゃあこの麦わら帽子のこの曲を最後流したいと思いますので、はい、タイトルコールをお願いします、
はい、それでは最後の曲になりますけど浜田ゆかりさんの麦わら帽子お願いします。
鉄の小道を走り抜けたらそこは私の大好きな場所ハイビスカスの大きな 悲しい時も苦しい時もここは私の大好きな島いつも鉄の小道を通り抜けたらそこはやっぱり大好きな場所麦わら帽子は
先生の麦わら帽子聞いていただきました、
はい今日も盛りだくさんで奄美大島からおもろい話をお届けしましたけれどもさあ、次回もですね、
はい、
奄美大島特集ということで、はい、次回も奄美大島の話題を、つなげていきたいと思います、
はい、
であの練りやかなや創作童話コンクール練りやかなやってなんやねんみたいなこともあるんですけれど、はいこの創作童話コンクールというのが奄美大島であるというのを聞いて、
はい
はい、この取材にも行っております、はい図書館の方に取材に行かせていただきまし た,、
はい、ました
この模様なんかもお届けしていきたいと思います、はい、さあそれではお二人に最後は一言ずつ
そうですね
また来週の声を今日もいただいておきましょうよ、はいはいはいお二人でどうしましょう、はい、声合わせていきましょうかそれとも段々でいきましょうか
一緒でいいですよ来週も
また来週
そうそう
ありがとうございましたっていう
なるほどあ島言葉 で、はい、また来週はどう言いますかいきますあじゃあもう、はい、お願いします
もらいましょうはい、はい、お願いします
じゃあまた来週お願いします今日は
ありがさまりょうた戦ったこと忘れちゃやる